2、防災とボランティア週間、1月15日土曜から21日金曜、家庭で防災対策の確認を。平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災において、ボランティア活動や住民の自発的な活動により、多くの方が救助されました。これ以降、災害時におけるボランティア活動の重要性が再認識され、毎年1月17日は防災とボランティアの日、1月15日から21日までは防災とボランティア週間と定められています。この機会にぜひ各家庭の防災対策をご確認ください。必ず家具の転倒防止を。阪神・淡路大震災犠牲者の大部分は、住宅の倒壊や家具転倒による圧死・窒息死でした。家具等の転倒防止は比較的簡単にできる防災対策です。区では家具転倒防止器具等防災用品の斡旋も行っています。ぜひご活用ください。問い合わせ先、防災課災害対策係、電話 3647-9587、 ファクス 3647-8440。 高齢者・障害者のみの世帯に家具転倒防止器具を設置。区では65歳以上の高齢者のみの世帯、または身体障害者手帳1級2級、愛の手帳1度から3度の方のいる世帯、障害者のみの世帯、または同居の家族が65歳以上の世帯に、家具転倒防止器具の設置を無料で行っています。1世帯3点まで1回限り、すでに当事業を利用し、設置済みの方は対象となりません。該当される方はお問い合わせください。問い合わせ先、高齢の方、介護保険課在宅支援係、電話 3647-4319、 ファクス 3647-9466、 または最寄りの各長寿サポートセンター。障害のある方、障害者支援課身体障害相談係、電話 3647-4953、 ファクス 3647-4910、 愛の手帳相談係、電話 3647-4954、 ファクス 3647-4910。 食料等の備蓄を行いましょう。区で行っている食料備蓄は、災害時に避難所で生活せざるを得ない方15万2000人想定の1日分、3食分のみです。飲料水に関しては、区内給水拠点や拠点避難所の受水槽の水を活用することになっています。家庭では最低でも3日分、できれば1週間分の水・食料を備蓄しましょう。また、災害時や急な停電等でトイレが使用できなくなった時のための携帯トイレや、マスク・アルコール消毒液等の衛生用品、その他生活必需品の備蓄についても、平常時から検討しておきましょう。我が家ルールの取り決めを。災害はいつ起こるかわかりません。発生時に家族が別々の場所にいる場合や、発生により離れ離れになることも考えられます。お互いにどう連絡を取り、どのような経路で避難し、どこで落ち合うのかを家庭内で決めておくことが重要です。電話やメールがつながりにくくなることを考慮して、災害用伝言ダイヤル171の利用方法を覚えておきましょう。 災害時の情報確認・連絡方法。災害時の連絡確認・連絡方法。災害時の正しい情報入手や家族との連絡方法を確認しておきましょう。地震発生時には多くの方が一斉に電話をかけ、かかりづらくなります。安否確認や集合場所の連絡のため、災害用伝言ダイヤルの利用方法を覚えておきましょう。災害用伝言ダイヤル。録音方法171の1の次に、被災地の方の自宅などの番号を市外局番からダイヤル。録音。再生方法171の2の次に、被災地の方の自宅などの番号を市外局番からダイヤル。再生。また、避難所に人が多く集まることで、新型コロナウイルスなどの感染症が拡大するリスクがあります。避難とは、難を避けることであり、安全な場所にいる人は避難所へ行く必要はありません。自宅で安全が確保できる場合は、在宅での避難をする、もしくは知人や親戚宅への避難をするといった、さまざまな災害時の避難方法を検討しておきましょう。区では、避難所や避難場所の位置、災害時の心得、非常持ち出し品リストなどを掲載した防災マップ、区内全図版1種類、各地区版5種類、外国語版3種類を配布しています。防災マップ配布場所、高等情報ステーション、区役所2階、防災課、区役所隣防災センター4階、豊洲特別出張所、各出張所、各図書館、区ホームページにも掲載しています。災害協力隊の結成・加入を。災害協力隊は、各町会・自治会やマンションごとの管理組合等を中心に、地域の住民が互いに助け合い、組織的に行動して、被害を最小限に抑えるために結成されている自主防災組織で、約320体が活動しています。区では災害協力隊を育成し、技術の向上を図るため、さまざまな支援を行っています。集合住宅等で災害協力隊が結成されていない場合は、地域の災害協力隊への参加や、新たな災害協力隊の結成をご検討ください。問い合わせ先、防災課災害対策係。電話3647-9587。ファクス3647-8440。東京消防庁災害時支援ボランティア募集。東京消防庁では、震災などの発生時に消防署の広報支援活動を行う登録制のボランティアを募集しています。活動には消防署への事前登録が必要です。詳細は最寄りの消防署へお問い合わせください。問い合わせ先、深川消防署、木場 3-18-10、電話3642-0119、ファクス3641-4422、城東消防署、亀戸 6-42-9、電話3637-0119、ファクス3683-5380。3. ご存知ですか？運転免許の自主返納。近年、高齢ドライバーによる交通事故が社会問題化しています。個人差はありますが、加齢により身体機能や判断力が低下し、運転時の操作ミスが起こりやすくなります。運転に不安を感じるようになった方、周囲に運転が心配な方がいる場合は、お近くの警察署にご相談ください。 運転免許証の自主返納。運転免許が不要になった方、運転に不安を感じるようになった方は、都内各運転免許試験場、免許更新センター、各警察署で自主返納ができます。運転経歴証明書の交付申請。運転免許証の有効期間内に返納すると、公的な身分証明書として使える運転経歴証明書の交付申請ができます。身分証明書としての利用は一部対応していない期間があります。申請場所、1、有効期間内の運転免許証をお持ちの方、都内各運転免許試験場、免許更新センター、各警察署で申請できます。2、自主返納した日から5年以内の方、都内各運転免許試験場でのみ申請できます。申請日時、都内各運転免許試験場、月曜から金曜の午前8時半から午後4時まで、日曜の午前8時半から正午、午後1時から4時まで、免許更新センター各警察署、月曜から金曜の午前8時半から午後4時半まで。交付申請に必要なもの、運転免許証、2の方は不要、手数料1100円、申請用写真、縦3cm ×横 2.4cm、 身分証明書等、1の方は不要。詳細は区ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。問い合わせ先、交通対策課交通係、電話3647-4784、ファクス3647-9287。運転免許の返納に関すること、深川警察署交通総務係、電話3641-0110、城東警察署交通総務係、電話3699-0110、東京湾岸警察署交通総務係、電話3570-0110、高等運転免許試験場、電話3699-1151。4、新型コロナウイルス感染症の影響により、税・保険料の納付が困難な方へ、まずはご相談ください。法令・条例に基づく猶予制度や延滞金の減免、一定期間内での分割納付等を受けられる場合があります。皆さんの抱えている課題をお聞きしながら、最適な納付方法等をご提案します。こんな時は、まずご相談ください。新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大きく減少してしまい、期限通りの納付が難しい。事業をやむなく休廃業したが、どうすればよいか。海外から帰国できず、期限通りの納付が難しい。対象となる税・保険料、特別区民税・都民税、軽自動車税・種別割、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、介護保険料。相談はこちらへ。特別区民税・都民税、軽自動車税、種別割。問い合わせ先、納税課徴収第1・第2係、電話3647-4153、ファクス3647-8646。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料。1、保険料の減免について。 問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話 3647-8520、 ファクス 3647-8443。 2. 保険料の分割納付に関する問い合わせ、問い合わせ先、医療保険課保険料係、電話 3647-3169、 ファクス 3647-8443。 国民年金保険料、問い合わせ先、高等年金事務所、電話 3683-1231、 ファクス 3681-6549、区民課年金係、電話 3647-1131、 ファクス 3647-9415。 介護保険料、問い合わせ先、介護保険課資格保険料係、電話 3647-9493、 ファクス 3647-9466。5. アスベスト調査結果。区内のアスベスト濃度は健康に影響なし。アスベストによる大気汚染の状況を把握するために、年1回一般環境のアスベスト調査を実施しています。令和3年度の調査は3地点。豊洲4丁目、亀戸7丁目、東洋4丁目、連続する3日間実施しました。それぞれの平均値は次の通りです。豊洲1リットルあたり 0.056 本未満。亀戸1リットルあたり 0.056 本未満。東洋1リットルあたり 0.070 本。ただし、1リットルあたり本とは、空気1リットル中に含まれるアスベスト繊維の本数。アスベスト濃度には環境基準は設定されていませんが、WHO 世界保健機関によると、都市における大気中のアスベスト濃度は、一般に1リットルあたり1から10本であり、この程度であれば健康リスクは検出できないほど低いとされています。区の調査結果はこの数値を大きく下回っており、問題となる濃度ではないと考えられます。今後もアスベスト調査を継続していきます。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話 3647-6148、 ファクス 5617-5737。6. 第4回区議会定例会終わる。令和3年度江東区一般会計補正予算第6号などを可決。令和3年第4回区議会定例会が11月25日から12月15日まで、会期21日間開かれました。今回の定例会では、令和3年度江東区一般会計補正予算第6号など14件の議案について審議され、原案通り可決されました。なお、可決された議案の内容は次の通りです。予算案件2件。令和3年度江東区一般会計補正予算第6号など条例案件6件。江東区個人情報保護条例の一部を改正する条例など、契約案件2件、江東区立深川図書館改修工事請負契約など、意見書2件、労働者協同組合法施行に向けて具体的かつ十分な取り組みを求める意見書など、その他の案件2件。 特別区人事及び厚生事務組合規約の変更に係る協議についてなど。本会議等の模様はインターネット中継でご覧いただけます。スマートフォン等でも視聴可能です。問い合わせ先、区議会事務局調査係、電話 3647-3548、 ファックス 3647-0430。 7. 飲酒に関する相談は保健相談所へ。お酒で悩む本人や家族の方に。飲む量や回数がだんだん増えてきている。ストレス解消や眠るために毎日飲んでしまう。少量でも飲むと途中でやめることができない。何日も飲み続けてしまう。飲酒が原因で失敗したり、二日酔いで仕事を休んだり、生活に影響が出ている。アルコールが切れると体調が悪くなり、それを治すためにまた飲む。飲むと暴言や暴力がある。このような問題はありませんか？飲酒の問題は誰にでも起こる可能性があり、徐々に進行し問題が大きくなっていきます。保健相談所では個別相談のほか、ご家族のための相談教室とご本人のためのミーティングを行っています。ぜひお気軽に管轄の保健相談所へご相談ください。問い合わせ先、城東保健相談所、電話 3637-6521、 ファックス 3637-6651、 深川保健相談所、電話 3641-1181、 ファックス 3641-5557、深川南部保健相談所、電話 5632-2291、 ファックス 5632-2295、 城東南部保健相談所、電話 5606-5001、 ファックス 5606-5006。 8. 男女共同参画推進講座オンライン、区内中小企業向け女性のためのリーダーシップ研修、2月9日水曜。職場で女性のリーダーが必要なのはなぜでしょう。その理由や組織におけるマネジメントスキルの基本を学び、これからリーダーとして活躍することを意識してみませんか。オンライン、ズームで実施しますので、オフィスにいながら学ぶことができます。日時2月9日水曜午後2時半から4時半、場所オンライン、ズーム、対象定員区内中小企業で働くリーダー職リーダー候補の女性15人、申し込み順、費用無料、申し込み1月15日土曜午前9時から男女共同参画推進センターに電話または窓口で、区ホームページからも申し込みか、電話 5683-0341、 ファックス 5683-0340。
9. 女性のための55歳からの再就職応援講座、自分に合った仕事の探し方を学ぶ、2月15日火曜。元気であればいつまでも働いていたい女性が増えています。そのためにはどのような準備や就職活動をすればよいのでしょうか。講座では企業が求めるスキルや今までの経験を生かしつつ、視野を広げて仕事を探す考え方を学びます。新たな自分の価値観と可能性を見つけてみましょう。日時、2月15日火曜、午後2時から4時。場所、 男女共同参画推進センター3階第1・第2研修室扇橋 3-22-2 パルシティ高等内。対象定員おおむね55歳以上の女性16人。申し込み順。費用無料。一時保育幼児1歳6ヶ月から就学前5人程度無料。申し込み時要予約。申し込み1月17日月曜午前9時から男女共同参画推進センターに電話または窓口で、区ホームページからも申し込みか、電話 5683-0341、ファクス 5683-0340。 10. 障害理解と障害者とのコミュニケーション第5回内部障害のある方。内部障害とは内臓機能の障害であり、身体障害福祉法では心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、膀胱直腸機能、小腸機能、人免疫不全ウイルス HIV による免疫機能、肝臓機能の7種類の機能障害が定められています。機能障害の種類によって症状や配慮のポイントは異なりますが、外見からは分かりにくいという特徴があります。このマーク知っていますか ?1. ハートプラスマーク。内部障害、内臓疾患の存在を視覚的に示し、理解と協力を広げるために作られました。2. オストメイトマーク。オストメイト。人工肛門、人工膀胱を増設した方を示すシンボルマークです。オストメイト対応のトイレ等の設備があることを示す場合などに使用されています。3. ヘルプマーク。内部障害の方だけではなく、難病の方、義足や人工関節を使用している方、妊娠初期の方など、外見からは分からなくても配慮を必要とする方が周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで援助を得やすくなるよう東京都が作成したマークです。ヘルプマークをつけた方を見かけたら電車やバスの中で席をお譲りください。外見では健康に見えても疲れやすかったり立ち続けることが困難だったりします。思いやりの心を持って。障害は外見からわかるものだけではありません。皆さんの思いやりのある行動で助かる人たちがいます。問い合わせ先、障害者施策課施策推進係。電話 3647-4749。ファクス 3699-0329。